きの皆様、おはこんばんちは。現役リフォームプランナーの寸尺カンナです。今日は水曜日でお休みなんですけれども、仕事をしておりました。一方でね、4時から朝のね、フランス対、スペインワールドカップですけども、があっても絶対これは見逃せないと思ってね、これ朝起きて見たんですけども、すごい試合でしたね。というか、そのもうスペインが圧倒したんですよね。私はもう今年は、フランス対アルゼンチンになって、最終今年はフランスが優勝するんじゃないかというふうに予想してたんですけれども、一方でチャット GPT はスペインが優勝すると予想していたんですよね。ただここに至るまでちゃんと手堅く勝ってきたスペインなんですけれども、フランスとかね、例えばアルゼンチンとかで、今大会非常に話題になったノルウェーとかには、スーパースターがいるわけですよね。であとブラジルもそうですね。もうこの選手っていう、もう誰もが知ってる花形選手がいて、でその人がこう目覚ましい活躍をやっぱりちゃんとして、ね、8得点、ね、8ゴールするとかね、そういう感じでこのゴールランキングとかにも入ったりとかね。でそういう人があんまりそこまで目立った感じ、華やかさがとにかくスペインはないんですけれど、1失点もせず準決勝まで来て、準々決勝まで、でこの間その準々決勝でようやく1点だけ失ったんですけれども、まあでも失点率はもう非常に低くここまで来て、静かに勝ち上がってるっていう感じだったんですが、もうこの今もうなんていうかな、もう攻守なんかもう全てにおいてバランスが良かったフランスが、もう手も足も出ないっていう感じで負けたんですよね。もうこれは驚きました。これはだから面白くなってきましたね。やっぱりスペインなのかなとか思ったりして、アルゼンチンとね、イングランド、まただから明日の朝4時には起きてこれ見ないといけないんで、大変なんですけども、で、ね、スペインといえば2010年大会の時、確かスペインって優勝したと思うんですけども、あの時の優勝メンバーのね、スターのイニエスタとかね、あとビジャーとかね、あとフェルナンド・トーレスとかね、この辺りの選手が本当にスーパースターですけども、みんなね日本に来てたんですよね。そのうちのイニエスタとビジャはヴィッセル神戸、神戸のね、J リーグのねチームにまさかで来てて、で結構ね、だから関西、私のねこの仕事はいろんなお客様の家に入る仕事なんでね、でそうするとね、結構関西圏だとイニエスタと一緒に撮った写真とかね、ビジャと撮った写真とかが何気に家に飾られてるお家って結構たくさんあるんですよ。子供とね、その選手が一緒に写真撮ってもらったりとかね、あとサインが置いてあったりとか、それぐらいなんかすごく関西圏っていうか、神戸とかね、大阪の人にとってはこのねスペインのスーパースターがね、来てて、結構ね見に行った人多いと思うんですよね。で私は行ってないんですけどもね、だけど、それぐらいなんかスペインのね、こんな超一流の選手が、結構特にイニエスタなんかは割と長い期間ずっと、ついこの間ですよね、辞めたのはね、2020何年だったかな、なんか3年ぐらい前、2、3年ぐらい前までいたんですよね。すごいね、なんていうかな、ある程度いい条件をもらったからこそ来たんでしょうけども、でも最後ね辞める時なんか涙流してね、本当に名残惜しそうに帰っていったんでね、なんだかんだ居心地よかったのかななんて思って、でああいう一流の選手がね、日本に来たことも、選手育成の意味でね、すごく大きく貢献したんじゃないかなと思って、なんかそういうふうに、なんか結構馴染みがあるというかね、スペインはね。だから日本はああいうスペインのサッカーを、目指してるというかね、あれを目標に今もやってるんだと思うんですけどもね、ブラジルみたいなタイプとかね、アルゼンチンのようなとか、今回のフランスとか、ああいうタイプのサッカーじゃなくてね、スペインのサッカーが、割と模範になってるのかなと思うんですが、でも今回の準決勝を見てる限りめっちゃ強いやんと思って、いや今回のフランスってもうマジで私も もう最強だと思ってたんで、うん、その昔ジダンがいた、ね、あの時に優勝してるんですけども、 あの時に次ぐ強さだと思ってたんでね。でエンバペが今ちょうどもう円熟期でね、うん、であと若手もちゃんと育ってて、うん、もうすごくいいバランスで、まあ、今回は、まあ、どう考えてもねフランスだったちも本当に思ってたんでね。だけどねもう手も足も出なかったんですよね。やっぱスペインすげえなと思って、まあ、てな感じで今日はねなんかちょっと暑くて疲れててなんかちょっと雑談みたいな感じでね行こうと思ってるんですけども、でまたまたちょっとスポーツつながりでね、でウィンブルドンもこの間ねあの、まあ、決勝があって終わったんですけども、あのそういえば車椅子テニスでね上地結衣選手がねあの優勝したんですけどもね、ウィンブルドン、あのウィンブルドンは多分初めてで今シードも1位でね、で彼女もこの人兵庫県の人なんですよね。あので私実はねあの地元のイオンモールねで見てるんです。彼女あのフードコートみたいなとこあるじゃないですか。でそこスーッとねすごいスピード感でシャーッとこうあのなんか通り過ぎる車椅子があって、ね、あのいわゆるその普通に車椅子乗ってる感じと全然違ってすごいねあのキュキュっていうねなんかスピード感があって、なんかこう車椅子のねこのなんていうかな操作がすごいスムーズで、え誰と思ってで見たら上地結衣選手だったんですよね。あのもう何年も前です。あのもうすでに彼女結構あの勝ったりしててね、あの車椅子のあのテニスで実績上げてる頃なんですけども、それでもあのもうすごいオーラがあってね、うわーと思って、でこんなところでなんでこんなところいるんだろうと思って、なんかの大会とかがあったんでしょうね、それか練習か、まあ、だから関西圏の人なんで、まあ、いろんなあのこういうあの大阪とかねいろんなテニスコートとかで、まあ、練習とかされてんのかなと思ったりして、まあ、でもねすごいオーラありましたね、うん、まあ、そんな感じでね、で、まあ、男子の決勝で、まあ、最後終わったんですけど、でねなんかまあまあいいんですけどね、あの私がちょっと応援してたのは、ズベレフっていうねドイツ系のねドイツ国籍なんですけども、まあ、ロシア系の選手で、まあ、この人応援してたんですけれども、あの、まあ、準優勝で、今世界ナンバーワンの、まあ、人が優勝したんですけどもね、で、まあ、それはいいんですけども、まあ、なんかあんまりなんか魅力ねえなと思って、あの選手っていうより試合がで、なんかねやっぱその前の世代のロジャー・フェデラーとあのラファエル・ナダルっていう、まあ、あの二大巨頭がいたんですけどもね、この二人がなんかちょっとやっぱいなくなってからちょっとやっぱ物足りないなと思って、今でもジョコビッチはねいて、うん、で新しいあのそういう強い人が出てきてるんですけども、なんかちょっとつまんなくなったなと思ってたんですよね。そしたら何気にねまたまた YouTube なんですけども、 YouTube でねあの昔ねあのアンディ・ロディックってアメリカ人の選手ですごい強い人がいて、で、まあ、ランキング1位になったり、あとあの US オープンで優勝した経験もある、まあ、一流選手なんですけども、ただ彼の時代がしばらく続くかなと思ってた時にフェデラーがボーンと出てきて、でもうフェデラーがもうあまりにも強くて、結局ロディックはそれ以降どうしても決勝でフェデラーと当たって、まあ、勝てなくなっちゃって、まあ、そのまましばらくして引退しちゃった人なんですけどね。このロディックがなんとポッドキャストをやってるのを見つけて、ポッドキャストおよび、まあ、あの動画コンテンツもあるんですけども、まあ、でもあの音声もやってて、ですっごい面白くって、でやはりそのロディックというあの一時代をね一応築いた一流選手が自分の番組にあのそれこそフェデラーとかあとアガシとかね、そういう、まあ、あのかつてのレジェンド級の選手たちもゲストに迎えて、まあ、いろいろなんか明け透けにテニス界とかね今の、 あの選手のことどう思うとか、あの時あの どの試合がどうだとかね、その過去 あのそのなんか記憶に残る試合が何だったかとか、そういう話をしてるのがめっちゃ面白くって、ですごいと思って、そのいわゆるインタビュアーがその、まあ、メディア向けにねインタビューしてるのはいくらでも見たこと ありますよね。こう有名選手ってテレビで特集もされたりとかもあって、そういうのとはまるで違う次元で面白かったんですよね。でそれはやっぱりロディックが自分自身もテニスプレーヤーで、しかも一流のそういうなんかこう四大大会と言われてる一番まあ、等級の高い試合で優勝経験があったり、世界のねトップにあのなったこともある、あのまあすごい選手だっていうこともあって、でそこにまあそういう本当にすごい実績のある人たちが来て、でお互い選手同士だったり、であと一流でその一流の場で戦ってきたお互いそのライバルでもあったり、あの先輩後輩でもあったりっていう間柄なんで、その普通のインタビュアーとかそういう取材とかでは絶対出てこないぐらい深い話をしてるんですよね。でうわーすごいいい番組見つけちゃったと思って、でもすごいそれもなんか結構曖昧間に聞いたり してたんですけどね。で、まあ、そこでアガシってね、まあ、かつて一世風靡したすごい選手がいるんですけどもね、このアガシをゲストに迎えてたのがすごい印象深くて、そのアガシはだから私と同世代なんで、あのロディックはもうちょっと若いんですね。今40ぐらいかな、うん、だから、まあ、大先輩なんですけども、そのアガシにいろいろインタビューしてて、であのアガシってね、あのすごいあの一時期ウィンブルドンにわざと出てなかったんですよ、何年間も。っていうのがあのウィンブルドンっていうのは特別その四大大会と言われてるオーストラリアンオープンと、あとフレンチオープンってね、フランスでやるやつと、あとウィンブルドンと、あと US オープンと、この4つの大会がまあ、グランドスラムと呼ばれる最も格式の高い試合で、ここで優勝するっていうことが最も、まあ、実績になるという大会なんですけどね。でここであのそのウィンブルドンっていうのは特別あのやっぱイギリスで、で皇室も見に来たりとかっていう、すごいなんていうかな、格式が高い場所なんで、ここはねあのなんか服装とかもあの全部白に統一しなきゃいけないんですね。他の大会は何色を着てもある程度いいんですけども、ここのウィンブルドンだけは芝のねグリーンに映えるように白のウェアしか着ちゃダメなんですよ。でそれが気に入らないって言って、で当時のアガシって長髪のねロン毛にして、で金髪にしてイケイケだったんですよね。なんかすごいなんかちょっとあのロックミュージシャンみたいな感じのテニスプレーヤーだったんですよ。でその服装にいろいろ文句言われるの嫌だって言って、ウィンブルドンをねブッチしてたんですね、何年も。だけどあのアガシはやっぱすごい選手だったんで、他の大会とかではある程度実績とか出してるんで、もうそろそろ出てくれませんかみたいな、ウィンブルドンの方からあのなんていうかな、このアガシの方にお伺いが来て、でアガシもさすがにウィンブルドンの方からねそうやってあのそういうふうにあのよかったら出てくださいと言われたんではね、それ断ってはちょっとさすがに失礼だっていうことで、ついにある時ちゃんとねあの白いあのユニフォーム着てちゃんとウィンブルドン出たんですよね、うん、ですごいその時私感動してね、アメリカで見てたんですけどね。ちょうど私がだから学生時代アメリカにいた頃に強かった人なんですね、アガシってね。で、まあ、すごいなと思ったら、その時 の話をね今になってそのポッドキャストで話してて、あんなねウィンブルドンブッチするってどういう神経だったのって、そのロディックにインタビューされてて、いや違うんだよって、なんか一見かっこいいだろうって、つまり自分のファッションスタイルを曲げたくないからウィンブルドンに出たくないっていうね、なんかそういう格好でなんか一応あれ断ってる体だけども、実はそうじゃなくて、もう実はテニスが大嫌いで、僕はもう本当に嫌で嫌でしょうがなかったんだよって言うんですね、アガシが。でアガシね、あの私の世代だったらみんな ある程度名前を聞いたことぐらいあると思うんですけども、アガシはねあのアメリカ人ではあるんですけども、アルメニア系イラン人のお父さんと、まあ、あの人種はちょっとねあの覚えてないんですけど、まあ、白人の、まあ、だからアングロサクソンとか、まあ、アイルランド系か分かんないんですけど、まあ、あの白人系のお母さんとの間の子供 でお父さんはねだからあのアルメニア系のイラン人ってもうすごい特殊な出自なんですけどね。でラスベガスのカジノ経営者だったんですよね、お父さんがね。そういうあの家の 子供なんですよ。だからアガシってすごいなんか 顔つきがあの濃いというかね、いう感じだと思うんですけども、で、まあ、そこで、まあ、アガシがすごいあのテニスの才能がある子でね、天才で、それでもう一気にそのなんか英才教育で、そのもうあのフロリダ の、あのその当時のもう最高級のテニススクールにポーンと入れられて、もうとにかく5歳ぐらいからもうテニス漬けの生活をさせられてて、で自分がテニスが好きとかも思ったことなくて、嫌で嫌でしょうがないけども、もう自分はもうテニスをもうとにかくやらされて、でまあその家族もみんな自分に期待してるし、やらないわけにいかなくって、でも嫌で嫌でしょうがないのにやってるけども、でまたそれがどんどん結果も出てね、あっちこっちで勝てるようになって、でまあルックスもいいんでね、でどんどん人気も出て、なんかもうなんかテニス選手っていう以上になんかもうなんか本当に普通にもう国民的スターみたいになって、もう至る所のテニス雑誌だけじゃなくて全然関係ないあのファッション雑誌から、あなんかいろんな雑誌にもなんか表紙になったりとかするぐらい人気者になって、でももうそんな自分が嫌で嫌でしょうがなくって、で隠れてドラッグにあの溺れたりねして、もうテニスなんかどうでもいいという時期だったんですって。だからそのウィンブルドンがそれめんどくさいこと言うんだったらちょうどいいわみたいな感じで、実はそれで出てなかったんだっていうね、すごいその告白をしてて、そういう理由だったのと思って、ところが、まあ、そんなアガシにも結局どんどん勝てない日が来るわけですね。もう最大のライバルサンプラスが出てきたり、ね、マイケルちゃんとか、まあ、すごい選手がいろいろ出てきて、勝てない時期も出てきたりして低迷していくわけですよね。でそこからそのもうランキングもどんどんどんどんどんどん下がってって、もう500何位とかね、あのもう1位2位みたいなところから、頂点からも奈落の底にまで落ちて、でそこからまた這い上がって、あのまた第二の、あのピークを迎えてね、あの素晴らしいキャリアをあの歩んだ末に世代交代して、まあ、引退していったっていう、あのそういう選手だったんですけど、まあ、かつてねその若い時にそういうふうに全然自分がそのもうテニスにあのやりがいも情熱も感じられないけれども、周りから期待されてるがゆえに無理やりそうやってなんかこう走らされてる時期があったっていうのは結構衝撃的な話ですよね。ただその後じゃあどうやってあのそのね、もう最底辺までもう500何位とかまで落ちて、そこからまたテニスをねまた一からやろうと思ったのかっていう話とかがね、またすごくあの結構感動的で、結局その好きじゃない大嫌いなテニスだったんだけれども、まあ自分にはもうこれしかできるものないよねと、うん、でもう一回これで自分の人生を立て直さない限り自分には何もないっていうことにね気づいたそうなんですよ。でドラッグもきっぱりやめてね、でももう酒とかもうジャンクフードとかもうそういうのもう考えられないことも全部やってたんですけども、でもパーティー三昧とかね、で芸能人とあのそれはちなみにブルックシールズなんですけどもと結婚してたりとか、そういうなんかセレブ生活みたいなものを全部きっぱり立って、一からあのもう一回立て直してまた頂点に返り咲くというね、すごい劇的人生を送ってる人なんですけどもね。でちなみに2回目の奥さんはあのシュテフィ・グラフ選手なんですけどもね、あのまあそんな感じで、だからでもそのやっぱりもう一度その起死回生であの戻ったのも大嫌いなテニスだったけれども、自分にはこれしかないからもう一回これで再生したんだっていう話もね、いやー深い話だなと思ってすっげー感動したんですよね。うん、だからなんかこれってね、だからそんなアガシみたいな偉大な人とね自分の話をこう照らし合わせるのもあのちょっとおこがましいんですけども、ただこういうねやっぱ一流の人の話っていうのはねやっぱすごいね自分のあの人生とかやっぱすごい学びが多いですよね。あのつまり仕事ってこのレベルの人でもねこういうもんなんだろうなって思ったんです。だからテニスが好きで好きでしょうがなくて、もうテニスが大好きでやってる人ばっかりじゃないはずなんですよ。だってそんな3歳ぐらいとかで才能を見出されてね、ポーンともうその英才教育でテニス漬けの生活してたような人が、そんな3歳ぐらいからテニスが好きで好きでやってる人 のわけがないですよね。稀にそういう人もいるかもしれませんけど、多くの人は周りからあんたこれが才能あるからやりなさいって言われて、まあ押し付けられてやってて、でたまたま才能あったからなんかすくすくと伸びていって、でだからそのなんていうかな、その辺の自分がこれが自分が得意でかつ好きなことだっていうね、そこのなんかこうアイデンティティがねしっかりと合致早い段階でできてる人はねすごい幸せだと思うんですけどもね、逆にすごい好きで好きでやってたけどそこまでそんな才能がないという場合もあるでしょうしね。アガシの場合は嫌いなのに周りからも期待され、そして才能もあって、で結果も出てしまって、ね、なんか優勝したりとかできるところまで行ったけども、全然それにやりがいも魅力も感じられなかったんだけども、だけどやっぱり自分にはこれしかできないからもう一回頑張って立て直したっていうのはね、これはまあ仕事ってこういうもんじゃないですかとか思ったりして、うん、仕事が必ずしもすごい好きとは限らないし、もう時々嫌になるっていうか、まあ、今日実は私がそうだったんですよね。今日休みにもかかわらず仕事に行ったんですけども、まあ、正直すごいしんどかったんですよね。なんかね、何してんだろう自分みたいな。だけども、まあ、でも仕事って、まあ、自分がそれやりがいがあるかないか、まあ、やりがいをすごくだから京町屋やってる時とかみたいにすごくやりがいを感じてる時もあれば、いやなんでこんなしんどいことの方が多い仕事を自分やってるんだろうとかね、ふと思うことあるんですけども、まあ、でもこれは自分がこれしか自分にはできることがないからやってるっていうところもあるよな。でそれをアガシみたいな天才の人が言ってるんだから、ああやっぱそうなのかと思って、だからそういうやっぱり粛々とやっていくものじゃないかなとか思ったんですよね。もう仕事やってて楽しくて楽しくてしょうがない、もう毎日が学びでいっぱい、あもうお客さんと喋っててもね、現場で打ち合わせしてても職人さんとなんかやってるとも、もう楽しい楽しいとかそんなわけがないわけですよね。大抵はしんどいことばっかりで、だから配信とかで言ってる部分っていうのはごく一部のめったにないね、もう99回空振りした中でたった1回ポコンとちょっとなんか軽くヒットでもないゴロみたいな、もうなんかテニスの話してるの なんで野球の例えになるんだって感じなんですけど、まあでもそういうちょこっと当たってちょっと良かったなって、たまには報われる日もあるよねみたいな、その程度のことをちょっと話を大きく膨らまして喋ってるに過ぎなくて、もう私も大半は仕事ってやっぱり辛いなって思ってやってるんですよね。でもまあこれは自分にできること、うん、もう唯一これしかできることがないんでやってるっていうのが本質的にはこれが実態なんじゃないかなと思って、だからってこれがライスワークだとかその生活のためにやってるっていう風にそんなに下げて言うことかなとも思ったり、うん、好きじゃないけども、まあ、自分はこれが得意とまでは言わないにしてもある程度、まあ、できること、うん、で他の人と比べてまだかろうじてこれは自分は、まあ、まあ得意とまで言わないにしても、まあ、やれることだから、それでそれがたまたまそのお金にも結びついてるんであれば、まあ、これでやっていくっていうふうになるよねっていう、うん、仕事ってそういうもんなんだなっていうことをね、こういう一流のレジェンドアガシが言ってるからそうなんだと思ったりして、なんかいろいろ考えさせられましたね。なんかね、やっぱスポーツ観戦の魅力っていうのはそういうところにもあるんですよね。ちょっと前にね、いつも配信を楽しみに聞かせていただいている川島 CD さんのね、配信でもなんかサッカー見てると自分の人生のこといろいろ思い返すっていうようなことをねおっしゃってて、本当そうだなと思うんですよね。なんかもう一つの試合の中に人生見る部分もあるじゃないですか。圧倒的に自分たちの方がなんかこう今回は勝つんじゃないかと思われていたら、まさかの負けたりね、まあ、ちなみにフランスとスペインっていうのは実力の上ではもうめちゃめちゃ拮抗してると思うんで、ただ今勢いはフランスにあるかなと思ったら全くもうなんかいいところが全く発揮できないで、もう一方的に負けちゃうということもあるでしょうし、でまた日が変われば全く逆の結果になることもあるし、でこういうことをもう毎日のようにね まあ、一試合がね、なんか人生の縮図みたいな感じがね、特にテニスには強く感じるんですよね。たった一人でコートに立って相手と対戦して、あの相手になんか波が来てる時もこっちに波が来たりとかってこう行ったり来たりするんです。あのラケットで球を打ち合って相手のとこに球が行く、ね、でこっちがまた打ち返すっていう、この球のラリーだけじゃなくて、その人生のアップアンドダウンっていうかね、この、起伏とかね、自分のなんか勢いがある時ない時とか、なんかいろんなことと重ね合わせてなんか見てしまうんですよね。まあ、というわけでね、まあ、なんかテニスとね例えるほど大した仕事してるわけじゃないんですけども、まあ、仕事って、まあ、こういうしんどいもんだけども、まあ、これしか自分にはできることがないから、とにかくやると粛々とやっていくって、これが仕事であって、なんか、やっぱりね、ああいう今なんか SNS の時代で華やかに成功して、今こんななんかラグジュアリーホテルの一室にいますとか、こんななんかフレンチレストランでこんな豪勢な食事してますとか、そういう華やかなとこばっかり切り取って、成功者としてのね、そのなんか、まあ、はっきり言って幻想ですからね。だからその成功をもし今仮にしてたとしても、その今のポジションに這い上がるために、まあすごい、もうすごい努力とかすごい苦しい思いもしてるはずなんですよね。成功してればしてる分だけで、対して別に成功してなくてもすごいいろいろ大変な思いしてるんだから、その成功するって言ったらもうなおさらやっぱり大変な 目にいっぱい合ってるはずですけど、そういうしんどいところ一切見せずに、成功してうまくいってるところだけ切り取って見せるっていうのが今のなんか流行りじゃないですか。でもあれは全然本質じゃないし、でその部分だけ切り取って、まあ、月収100万円儲けましょうみたいな、そういう形で仕事を語るっていうのは非常にやっぱ不遜だなって思ったんですよね。もうこのあがしレベルの人で、あのこのように、まあ、自分とテニスっていうものを捉えてたんだとするならば、もうその一般的なね、私を含む一般の人間が何をね、その食うためにいやいややってる仕事だみたいな言い方っていうのは不遜だよなと思って、で一方自分の何かこう才能とかね、何かをで楽々とこんなに稼いでこんなにいい暮らししてるとか、こんな華やか有名人と友達だとかね、そういうことをなんか切り取って、その部分だけ切り取って成功者になることがその憧れみたいなね、これ華やかじゃなければとか、お金を稼いでなければ、そんなのはキャリアでもないし仕事でもないっていうような、なんかそういうなんか認識になりつつあるのが非常に嫌だなと思ったりしましたね。一見華やかでね、成功してあのなんか、うまくいってそうに見える人も、あの決してそうじゃない一面があって、そこの部分こそもっと見習うというかね、そこの部分を持ってもっとその人を尊敬すべきであって、今金持ちになってるところとか、ね、そのなんかすごいラグジュアリーホテル そのスイートルームにいるところとかで、うわいいなって言って憧れるっていうのはなんか違うなと思ったり、なんかいろんなことを考えたりしましたね。はい、というわけでなんかちょっとうだうだと雑談になってしまいましたけれども、毎日めちゃくちゃ暑いんで、どうか皆さんご自愛ください。はい、それではごきげんよう。